岩手医科大学命から。テーマは先週に続きまして悪性胸膜中皮腫について。お話は内科学講座呼吸器内科分野教授の川田一郎先生です。川田先生、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。川田先生は先週初登場ということで、はい、自己紹介などもいただきましたけれども、はい、岩手にいらっしゃる前は、まあ、東京慶応大学の医学部で患者さんを見てらしたということですが、はいはい、そうですね、今日のテーマである悪性胸膜中皮腫の患者さんというのは、はい、東京ではいかがでしたか？
東京は、まあ、多い印象がありました。
あ、そうでしたか。岩手にいらして、はいはい、この悪性胸膜中皮腫の患者さんを見られたりはしてますか？
そうですね、いらっしゃいますね。やっぱりあの病気としては非常におつらい病気ですので、あの東京も多いですけど岩手の方もいらっしゃいます。
はい、ところでこの空気、
はい、
先生、あのここまであの本テーマの前の余談ですけれども、はい、岩手の空気、肺にいいなとか呼吸器にいいなって感じることってないですか？
そうですね、私はあの実は喘息が小さい頃ありました。
あ、そうでしたか。
で、勤務は東京でしたので、まあ、岩手に来てすぐ分かったのは、もう空気がもう体として綺麗だなっていうのがすごい感じました。
でも嬉しい言葉ですね。
喘息っていう症状全くもうこちらではすぐ感じないので、あの東京よりもずっといい空気を吸っていいなと思って仕事してます。
ありがとうございます。では川田、先週に引き続きましてということで、はい、悪性胸膜中皮腫ということで、今週は診断治療なんですが、はいはい、その前にちょっとおさらいで、はい、悪性胸膜中皮腫こういうものだよというところを教えてください。
はい、悪性胸膜中皮腫とはあの名前の悪性がついています通り、中皮と呼ばれる組織から発生する悪性腫瘍のことです。
はい、
中皮っていうところは肺を覆う胸膜という膜がありますので、そこから発生する悪性腫瘍と言われています。
はい、
まあ、これはアスベストを吸引してしまうということが原因として分かっておりまして、吸引してから約40年ほど経って発症してくるという非常にあの長い経過で考えていく必要がある病気です。
ねえ、発症まで40年かかるということで、もう吸い込んだ意識のある方にとってはなんかドキドキの時が流れていくんじゃないかというふうに、ね、はい、先週も思いましたけれども、ね、ところであの胸膜、胸の膜で中皮腫ということでしたので、はい、先週私肺がんの一種かなと思ったんですが、
そうですね、
別物ですよということでしたね。はい、先生、
どちらもまあ悪性なんですけども、まあ、厳密にお話しすると、まあ、がんとは分けて中皮っていう組織から出るもの、ただまあがんの患者さんも中皮腫の患者さんもやはり非常にあの進行としてはしていきますので、同じように考えていただくことも、あと治療も非常に似ているところもありますので、あのでも分けて考えています。
はい、症状的にも似ている部分もかなりあるということですよね。はい、そのような中での診断、
はい
はいはい、どのように行われるんでしょうか？
はい、検査によってその病気という、まあ、進行度も含めてですね、判断していくのは非常に難しいところがあります。検査ではその肺の全体の、まあ、ボリュームというか、それを測定しにくいというところもありますし、あと吸入、アスベストの吸入から数十年、まあ、30年とか40年経ってからの、仮に毎年心配なのでレントゲンを取りましょうとなったとしても、まあ、なかなか早期発見というのは難しいところもあります。
そこが辛いところですね。はい、気になるからといって、はい、もうあのもうちょくちょくレントゲンを取ってしまうみたいなものはちょっと危険ということですね。
そうですね、まあ、あの例えば健康診断で毎年取られるっていうのは、あの非常にそこまで心配はされなくてよくて、ただ、まあ、あの心配の時はもちろん取りますけども、まあ、あまりに頻回に取るところで悪性中皮腫は発見できるっていうところもないので、まあ、やはりあの専門の先生に相談していただくのが良いかなと思います。
なるほど。そしてその悪性胸膜中皮腫検査ということになりますか？はい、
そうですね、まあ、先ほどの胸水、お水が溜まった時の胸水の検査 でそこに細胞診という病理の診断が行われます、
はい、
でも悪性胸膜中皮腫ですねの場合には、まあ、細胞診を行ってもなかなか、まあ、悪い細胞悪性細胞が確認できないということがあります、まあ、この理由は典型的なその悪性の細胞が胸水中に少ないということがまあ考えられています。あとは現在画像診断が技術が進んできまして、まあ、CT でも中皮腫の存在極材というのがまあ立体的に測定できるようになってきました。さらにペット皆さんご存知かもしれませんけどもペットというまあ普及によって、まあ、以前よりもその病性の評価とか、まあ、治療の効果の判定というのが非常にしやすくなりました。まあ、そのような施設が整っているところっていうのはまだ少数っていうところはあります、まあ、最終的にはですね確定診断は病理の生検という組織を取る必要になりますので具体的には外科の先生にお願いして胸腔鏡検査というのを行うことが多くなっています。これは胸腔鏡というカメラをですね胸の中胸腔の中に入れて、まあ、組織を生検する検査でありますけども、まあ、ある程度しっかりと広範囲の組織を取らないと診断がつかないこともあります、まあ、どうしてもそのカメラ胸腔鏡で診断がつかない場合は、まあ、通常の手術で、生検をお願いします、まあ、患者のご負担が大きくなるということがありまして、まあ、よくお話ししながら、治療方針を決定するのに大事な情報ということもありますので、まあ、お願いしています。
なるほど、いくつかの検査が出てきましたね、
はい、
じゃあ先生ちょっとまだお時間大丈夫そうですのでもう一度丁寧に一つずつ伺っていってもいいですか、はい、まず画像検査という言葉が出てきました、はい、この画像検査から分かること、
はい、まずその中皮の大きさや位置広がりあと転移がないかというのを調べるための検査が画像検査です、
うん、肺がんとの違いというのも区別できるものなんでしょうか。
はい、そうですね、悪性胸膜中皮腫が広がる場所は胸膜というところなので、
はい、
肺がんですと肺の中が多いですのでそこで判断することができます。症状が似ていますので他の疾患との区別がつきにくいというところもあるかとは思います。でその都度またご相談いただければと思います。
はい、画像検査例えば X 線 CT MRI とかいろいろありますが、はい、ありますこの時に一番有効なのは
そうですね2つ挙げますと胸部 X 線検査、
はい、
あと CT 検査がまず大切かなと思います、
はい、ではあと血液検査というのはどうでしょうか。
そうですね胸膜中皮腫は、まあ、一般的な肺炎とか、まあ、例えば心不全のような似たような症状が起こる方に確認することがありますが、まあ、他の病気の鑑別といって区別をするために、まあ、炎症の反応があるのかどうかあと、まあ、肺がんの、まあ、いわゆる腫瘍マーカーっていうのを確認して、血液検査で行いますのでそれで確認したりします。
悪性胸膜中皮腫になっていそうだなと疑えるような血液検査のポイントがあるということですか。
そうですねありますがなかなか腫瘍マーカーは参考というところになります、
ね、はなるほど。じゃあまだここの段階では、
はい、
悪性胸膜中皮腫であるというふうには、
はい、
まず出てこないんですね。
そうですね。
では胸水検査という、はい、先ほど、ね、お話ありましたけれども胸水ということはどこからこの針を刺して胸水を取ってくるんですか。
そうですね針というと、まあ、ちょっと緊張すると思いますが、胸の、まあ、胸水が溜まっていそうなところをですね超音波を当てて、確実に水が溜まっているということが分かりましたらそこに麻酔をして針を刺して胸水を採取していきます。
背中の方からとかですか。
背中が一番比較的安全かもしれません。
水というとこう風船を思い浮かべても横に寝ると横ですし立っているとですし下の方に溜まりますし、じゃあそこはもうしっかりと確認しながら、
そうですね、これは何度も確認して患者さんに安心して 検査中も緊張されてると思いますけど、まあ、なるべくリラックスできるような形で、超音波でほぼ 100% 水がここでありますって分かります。
なるほど、はい、これは有用な検査ということですが、それでもまだ胸水中にがん細胞がない場合があると先ほどおっしゃいましたよね、はいはい、
そうですね、胸水の中に漂っている細胞がしっかり見ることもあるんですけども、まあ、他に、まあ、胸膜生検といって組織を今度は取る方が確実ですね、
はい、その生検はどのように。
そうですね、これは胸膜という、まあ、組織、まあ、比較的細胞よりも大きく取って見える試技なんですけども、まあ、皮膚から超音波、先ほどの超音波でお水を取るだけではなくて、
はい、
超音波と CT を、まあ、見ながら針を使って取る方法がありますし、まあ、さらには、まあ、胸腔内にカメラを入れて直接採取する方法があります。
一度針を刺して胸水と胸膜の生検はできたりもするんですか。
はい、そうですね、胸膜生検をするときには同時にお水が取れることもあります。
なるほど。そして先ほど病理検査とおっしゃいましたか。
そうですね、
この病理が胸膜生検のことですか、また違う。
そうですね、この病理検査は胸膜生検が
取ったものを
病理の先生に、
あ、そうですよね、
見ていただくという、これから、まあ、本格的な、
はい、
どういう細胞があるかを見ていただく検査ですね。
よく病理の方に回してみたいな感じ で、
そうですね、
で次の先生が控えていて、
あ、そうです、
検査してくださる、
はい、ほう、専門 の、 病理の科の先生にお願いして、
はい、
まあ、採取した組織を、まあ、顕微鏡でまず見ます。詳しく調べる検査ですね。まあ、いろいろその病理の中止を診断する方法がありますが、まあ、この確定診断というところでは必ず必要な検査となります。
大体その採取してからどれぐらいで結果が上がってくるものなんですか。
そうですね、これは悪性かどうかというところは比較的早めに分かるんですけど、
はい、
そこから中止臭という診断に至るまでにはいくつかの方法をやるので、
はい、過程を経るっていう中で、
そうですね、1、2週間必要かどうか、これはその時の状況にはありますけど、ちょっとお時間いただくこともあります。
なるほど、はい、では確定診断に至りました。さあ治療方法はということで、この進み具合ですとか、
はい、
先週は限定したものか広がっているものかっていう状態がありましたよね、
は
い、
そうですね、治療は、まあ、一番確実で治るというところまでいけるものは、まあ、手術となりますけども、まあ、多くは抗がん剤、まあ、化学療法の治療、あと放射線治療を組み合わせるという、まあ、多岐にわたる治療があります。
はい、
限局性といってそこに留まっているもの、
はい、
まあ、これ非常に、まあ、患者の数として割合としては少ないんですね。ただ、まあ、そこの場所に留まっているものは、まあ、手術によって、まあ、完全に切除ということが進められています。ただまあその時に合わせてまあ肺もまあ切除することがあったりということもありますので、まあ体に非常に負担が大きくなることがあります。あとまた中止臭というのは再発を繰り返すことが多いので、まあ手術後にまた再発がないかということで見たり、まあ予防するための抗がん剤とか放射線を併用することも考えられます。
なるほど。そして広範囲にわたっている美慢性とおっしゃいましたよね。
そうですね、
はい、こちらもまた手術するんでしょうか。
そうですね、これはがん、まあ、悪性中止がですね、胸膜の広範に覆ってわたってしまっていて、まあ、これを美慢性と言いますけども、まあ、一つ一つ取るという形は手術ではできないので、まあ、そうなりますと、まあ、いわゆる抗がん剤治療というのが行われることがあります。あと放射線治療も選択されることがあります。
なるほど、まあ、進行しているかどうかということもまた本当に大きいと思うんですが、
はい、
進行していて手術をっていう場合また大変ですね。
そうですね、進行してきますと、まあ、お水が溜まって胸水が溜まってきますので、まあ、息切れ呼吸困難などが出てから来る方には、まあ胸水ドレナージ術といいまして、まあ、胸水をなるべく体の外に出すという方法 または、まあ胸膜を、まあ癒着させてたまらないようにする方法というのもありますが、まあそういう対症療法も行っていくというのが一般的に行われます。
なるほど。先生が一番今まで治療なさった中で有用な、
そうですね、
治療と言いますと、
これまであの、まあ、非常に難しい治療ではありまして、特に抗がん剤治療しても効きにくい方も多かったんですが、まあ、最近あの免疫療法というのが出てきまして、まあ、これはあの新しい薬、点滴の治療なんですけども、まあ、悪性中皮腫にも効果が出る方が見られるようになってきました。免疫療法というのはあの名前の通りですけど、自分の免疫をその悪性細胞に対してしっかり攻撃してくれるように体の機能を戻してあげるという薬でして、新しい治療法として非常に期待されております。
なるほど。まあ、あの再発を繰り返すことも多い病気だということが分かりましたが、病院とまたお医者様とは長い付き合いになっていく、はい、ということですね。
そうですね。私もあの20年ほど前に担当させていただいた方が20年ずっと経過を見て、また再発してしまった方も免疫療法でまた落ち着いたということもありました。
川田先生のいる岩手についてきちゃったりっていうこともあるかもしれませんね。本当にね。
そうですね。
そうですか。はい、いや、あのなかなか伺うことのない悪性胸膜中皮腫、はい、この番組では初めていただいたテーマでしたが、はい、大変興味深くいただきました、はい、では最後に川田先生メッセージをお願いします。
はい、私はあのここに、赴任させていただいて2年目を迎えております。幸いあの皆様のお力によって元気で頑張っておりますので、ぜひあのいろいろなご心配等ありましたら、いつでもご相談いただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。